QIC。
もうちょい続きなんですけど、法整備で一番私大事だなと思うのは、はいはい、緊急避難の原則をもうちょっとちゃんと細かく細分化させるべきなんじゃないかなと思っておりまして、で例えばですね、地下鉄がありますが、地下鉄は津波だとかが来ると水没する可能性があるわけです。で地震が来ますと地下空間というのは案外安全なんですよ。で一旦その電気が止まったりすることもありますから、一旦電車が止まったりすることもありますが、基本地下鉄っていうのは中にバッテリーとか積んでたりしまして、で最寄りの駅まではこう走ってって、でそこから逃げることがまあ基本可能だというふうになっております。でその問題は何かというと、止まった瞬間にこれやべえぞとかって言ってデマを飛ばして車外に飛び出すバカがいるんですよ、ね、でそうするとそいつが車外に飛び出したおかげで電車が動けなくなっちゃうんですね。でそうするとその電車に乗ってる人たちは下手するともう水没するまでもうそのままそこにいなきゃいけないという、まあそういう映画地震列島の時の勝野博士のシーンがありましたけど、それのようなもんになっていく可能性があって、でじゃあ緊急避難の原則というのは何かというと、これは法律でちゃんとありますがね、例えば2人乗りの船があってボートがあって、3人逃げてきました、1人は乗せられないわけですよ、でそれをその力で、その力ずくで一番弱いやつを叩き落として、2人力のある者が生き延びた、これは殺人罪になりません、これ緊急避難の原則というんですけど、でそこなんですよ。だからそういった逃げちゃいけない、外に出ちゃいけないっていうにもかかわらず出たやつのようなやつの命は守りませんという。だからその後電車が動き出しますってなった時に、その外に逃げたやつが引き殺されようがどうしようが責任は取りませんっていうふうにした方が周りの命が残るんですね。でそこはちゃんとね、法整備をしてないと現場の人たちの判断で私は人殺しはしたくないってことになるでしょうから、だからそういうふうな、だからそこら辺なんですよ、そういうのをいろんな局面においてのケースっていうやつを考えておく必要があって、でそういうのをね、政治の場でそれをやってきたかったら多分一つもやってないと思いますよ、まあまあそういったことをこう申し上げておきたいと思います。ではお便りいきましょう。こちらは兵庫県神戸市46歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今週と来週は JRA 日本中央競馬会、いわゆる競馬の話題です。三冠クラシックと呼ばれる皐月賞、日本ダービー、菊花賞、これらのレースは三歳馬限定のレースのため、後年馬が強くなったとしても出走することはできません。まあ言ってみれば、まあその若手の登竜門といいますか、まあそういうものですよね。登竜門じゃねえな、もうここに出てくるやつはすごい馬ですけどね。で皐月賞は最も速い馬が勝つ、菊花賞は最も強い馬が勝つ、そして日本ダービーは最も運のある馬が勝つと言われています。これダービー馬、ダービーに出る馬の、オーナーになることは一国の最小、まあ総理大臣ですね、一国の最小になるよりも難しい、これはイギリスの首相チャーチルの言葉です。前置きが長くなりましたが、1965年、昭和40年の日本ダービーで最有力馬となっていたのが大クォーターという馬、まあ、古い話持ってきましたね大クォーターという馬ですが、この馬主がダービー直前に実業家、上田誠二郎氏に変更されました。要するにオーナーが変わったんです、有力馬がレース直前に売却によって馬主が変わるというのはまあ異例であると。普通売らないですからね、そうだって勝てる馬を売らないですよ、よっぽどじゃないと。でこの上田氏は馬主として皐月賞も菊花賞も天皇賞も取ってた、もうすごい馬主だったんですけど、ダービーだけがどうしても取れなかった、この人は。でそこで当時の日本ダービーの優勝賞金の約2倍以上となる2500万円、まあ現在でいうと1億円ぐらいになるんです、を払ってこの大クォーターを買ったわけですよ、譲ってもらった馬主になる。で当時競馬ファンの間では2500万円がダイヤになるのか、それとも灰になるのか、捨て金になるのかと、男の意地が、ね、男の意地が馬の真実に勝つのかなどと話題になりましたが、まあマスコミはダービーを金で買うのかと一斉批判をしたと。さてダービー当日の東京競馬場、 小雨で足元が悪く不良馬場であると、出走は全22頭で大クォーターは一番人気になりました。レースは機材の逃げ馬キーストンがレースを引っ張ります。大クォーターは足元の良いところを選び余力を残して7番手の位置で最後の直線に入ります。玉を一気に抜き去り残すは逃げ馬キーストン。しかしキーストンはひょうひょうと逃げ続けそのままゴール。大クォーターは無念の2着となりました。初見でよく見たな俺。ダービーは金では買えないという典型例となってしまいました。もうこれはもう競馬ファンをみんな知ってるもう有名な人です。その後も上田氏は日本ダービーに挑み続けますが、ついに一度も勝利はつかめず1987年に86歳でこの世を去りました。次週はダービー馬となった、ダービー馬となったキーストンの話題をお送りしますということでいただきました。ね、どうですか、馬主である木田栄子さん、どうですかこういう話題は。
そうなんです
か。金持ってねえし持ってねえし、
ブラックキラウエアとかなんとかって名前で
私強そう、
いいですよブラックキラウエア。
皆さん見に行ったこと、あ、師匠はあるけど、はい、あります？競馬見に行ったり。
ありますよ、たま、
あ、あ、あ、
大学の時とかはたまに行ってました。
それは、ね、
JRA やっぱ面白いですよね競馬って、
うん、JRA ですか、それとも地方競馬。
JRA、
あ、小倉競馬場ですね。
JRA ですね。
はい。
地方競馬
ですね。
地方競馬ありますよ。だいぶ減りましたけどね。熊本にも荒尾競馬っていうのがあった。荒尾って場所にあって、今なくなりましたけどね。地方競馬もね、面白いんだけどね。予測が立たないんで。
そう。
番狂わせの連続みたいな感じで。
もう
全く読めないですよ。JRA ぐらいになると、うん、もう出てくるやつらがもう、うん、それはもう、もう、すべて、もう、ダメな馬でも一流ですから、基本。で、その中での勝負になってくるので、やっぱりそれぞれの。で、私はもう絶対パドックで馬見ないと買わない、馬と会話をするというのが私の特
に、
次のお便りいきます。千葉県、からいただきました82歳、ラジオネームラジオ老年。先週の、サイドカーの話。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
要人のパレードの車両、ね、うん、は、うん、なんとですね、トップギアで、うん、いつか、トップギアで時速10キロで走る。トップギアだよ。うん、トップギアで時速10キロのノロ、それ徐行ができるってことです。わかります？トップギアで徐行をする。
落ちないってこと
で、そのまんま緊急時には、アクセルをふんと踏み込むだけで一気に時速100キロ以上に加速できるっていう、そういう必要がある。なので、例えばロールスロイスのその VIP 用のやつなんかは、その仕様で作られているそうですと。で、日産自動車の開発部にいた友人から聞いた話だと。オートマ車は、その、なんていうかそのタイムラグっていうのかな、時間遅れが大きいので、まあ、向いていない。だからこれは使われないそうです。で、例のそのサイドカー、そのね、皇宮警察官が使っている、のサイドカー付きのオートバイも、おそらくその、同様の、その VIP 用の、その、トップギアで10キロでノロノロ行きて、一気にブランってアクセルをやったら一気にガンって加速できるっていうのは、そういうギアだとかエンジンだとかの仕様になっているでしょうから、1台3000万円ぐらいかかったとしても不思議なことではないでしょうということでいただきました。やっぱそうだ。なんか特殊仕様なんですよ。普通のものと違うっていう。ということです。はい。あと、もう一つあります。岐阜県伊比郡大野町からいただきました41歳会社員ラジオネームクロードチエリパミュパミュ。
ありがとうございます。
お久しぶりでございます。古大橋巨船のようにがっつり出てきてがっつり消えるという反リタイアみたいな状況の投稿になっているクロードチエリパミュパミュです。さて年賀状のお話ですが、私毎年 FMC へ年賀状を送らせていただいておりますが、そういえば、うん、新大阪 FMC スタジオの正確な住所って全く存じておりません。送る場合どうしたらいいのでしょうかということでいただきました。あ、これはですね、
なるほどね、
これは熊本に送ってください。
ああ、
あの郵便物は一元管理で全部あの本局である FMC 九州が、あの残念なことに FMC 九州が本局です。
残念なこと
あのこちら FMC 関西は支局です。言ってみればあの、うん、JOBK みたいなもんです。大阪局ですから
分かんない、
ということで、あのだからあのこれまで通り熊本に送っていただいた方がいいです。で なぜならばあの、お正月とか私熊本なので、こっちに送ってもらってもあの逆に困るっていうか時間がかかっちゃうので、あの だからあの郵便物の、あの郵便物というか住所をあのあんまりつまびらかにしてないのは混乱を招くため招きかねないので、あえて全部一元化して熊本の住所、熊本市東区新鍋の方に、というなってますんで、あの全てなんか郵便物とかそれらご連絡がある方はそちらの方に送っていただければと思います。なお何かこう、ぜひ FMC 関西で使ってほしいという何かこう高級電化製品とか貴金属有価証券そういったものなどですね、
また
そういったものがある場合はあのご連絡いただければ個別にあの詳しい住所をお教えさせていただきますので、速やかに、元払いでお送りください。よろしくお願いいたします。
着払いじゃない
着払いじゃないというということになっておりますね。もうあの年賀状今年のデザインがようやくまとまりまして、今年はごちゃごちゃしてるよ。すんごいごちゃごちゃしてるよ今回。今回どれぐらい作るのかな。昨年よりちょっと多めに作るんじゃないかなと思ってるんですけど、あとね、そのリスナーさん、今年投稿していただいた方を中心にお送りするということになりますがね、昨年よりは多分お送りする枚数は多いかもしれないかなと見てるんですけど、ただね、なんですか、ご不幸があって、なんですか、年賀状は、ご遠慮いたしますっていう、お知らせを、何人かのリスナーさんからもいただいておりまして、本当にご丁寧にありがとうございます。それは一応、言いますか、そのリストから一応ちゃんと、抜くようにしてますけど、結構手違いもあったりしましてね、そのまま送っちゃう時もあるかもしれませんけども、それは、それで、お年玉の抽選を楽しみにしてください。ということですね。今日が、12月8日放送分ということで、QIC は年内は残すところあと3回でございます。そのね年賀状にも書いてあるんですけれど、来年、2020年じゃないですか、2020年の9月の6日、9月6日放送分がどうやら QIC1234 です。
9月
6日放送分ね、が1234になる。でこれは多分キャラバンと一緒になるのかどうかまだ見えないんですけど、ちょっと大きいと思いますよ。めったにないしね、だってもう二度とないしね、二度とないとか、どれも二度とないんだけど、こういう並びはもう、おそらく来ないでしょうから、次は。
そっか、1、2、3、4、5とか。
それ生きてないです。多分もう桁が増えるのは無理です。それはもう多分えのきだ小新右衛門の代になっても無理だと思います。
無理
もうね、第15代えのきだ新右衛門にござりまするみたいな感じにならないと思う。無理です。それはその前に多分地球が滅んでる可能性もあるので、
そうね、もうね、
なんかちょっとだからね、今までにねやったことがないようなことをやりたいんですよ。1234はなんかないですか。1234キラルさんないですか。なんか
1234
だから今までやったことがないようなこと、
やったことがないようなこと。
そうそうそう、海外
とか。わあ、もうお金かかる。
え、海外海外収録。
金かかるわ。
じゃあ熊本でいいじゃんって言ってね。熊本海外
海外だね。
海外です。
遅れてるからね。 そうなあ、なんですかね。
QIC、QIC in 東京ドームとかね。東京ドームの外でやるっていう、東京ドームの近くでやってる。いいんじゃねえだろうっていう。
まあね、そうね、まあ考えときましょう。今ちょっと今パッと言われてもわからんけんですね。
東京ドームでね、草野球やれるんですよ。相手の時にお金払うと意外と安いんですよ。で、観客全然いないですよね。で、そこでこう野球ができるっていう。
野球は人呼んでもいいんですか、あれ。
いいと思います。
あれさえ払っておけば。
使用料。なんていうか、入場料取らなきゃ多分それでできると思うんですよ。入場取ると多分ちょっとなんか違ってくると思う。
ああ、そっか。
で、なんかこう違う会場でね、なんか変わったところでやるっていうのもいいのかなと思ってますけどもね、どっかの寄席でやるとかね、浮くでしょうね多分ね。こう船でやるとかですね。
船
こう豪華客船じゃなくて
屋形船みたいな。
屋形船ならやれるよ。
屋形船
ならやれるすぐ。
ですかね。
だから、屋形船に、こうね、リスナーの方を、こう、何人か、抽選かご招待かで入れて、中でこう、天ぷらを食べながらですよ。で、
いいね。
でもね、絶対何人かね、気持ち悪くなるやつがいるんだよね。
まあ、それ
酔うんだよね。
そんな激しいんだ。
いや、その時、状態による。その時の、川とかの。あとは何、路面電車でやるとかね、電車貸し切りとかね。
あります、電車ありますよね。
あるいはこう貸し切りバスにしちゃうとか、よくほら番組であるじゃないですか、バスの後部座席でトークしてて。
やってます。
そうすると乗ってるお客さんみんな後ろ向きになっちゃうね。
そう。
後ろ向きってここ
聞こえないから。
まあだからなんかないかなと思ってるんですけどね。どっかでみんなでこうツアーを組んで旅館かなんか行って、温泉旅館で温泉の宴会場でこうステージでやるという、みんな浴衣着てるっていう。まあ、なんかちょっと考えたいと思います。皆さんご期待いただきたいと思います。本当ね、来年の話をすると鬼が笑うということでございまして、笑えたければ笑うがいいさということでございます。さあ、そういうことでお送りしてまいりましたけれどね、まあなんだかんだでもう世の中あちこちもうクリスマス目前ということでね、なんか本当にこう、こう忙しい感じになってきて、せわしい感じになってきているわけですけれどね、どうですか、クリスマスはなんか陽子さんはなんか何するんですか。
女子会を、タイ料理屋さんで。
いいね。
熊本の皆さんどうですか。
いや、もう普通に過ごします。
あ、そうですか。
仕事やね。
例年えのきだ新右衛門がいたので、えのきだ新右衛門を祝わなきゃとかっつってこう思ってたのが、いなくなったからせいせいするぜっていう、そんな感じですよね。あれ。
そうなんです。
さあ、というね、寂しい年の瀬を送っておりますよ、えのきだ新右衛門でございます。どんな、ホームパーティーをしようかな、一人で。
あ、クリスマスここ
に。
え、クリスマスもここなんですか。
何が。
ここにいるんですか。
12月24日ですか。24日はまだいますね。まあ、いくつかの場所がで来ればって言っていただいてますけどね。まあ行けば行ったでいろいろ金も使いますしね。大変ですよね。ということでございまして、なんかそういえば、FMC 首都圏がそろそろスタッフ募集をやるはずです。年明けになるか、かもしれないですけど、動きがあるようなので、スタッフじゃなくてね、番組アシスタント募集になると思います。まず第一弾は、花岡山花岡と番組をこう一緒にやっていただけるアシスタントの方、まあ内容的には 鉄道かドラマですから、そっちがお好きな方がいらっしゃったらいいなと思っているそういったところです。で基本やっぱりね、男ばっかりだとむさい番組になるということで、まあ、若くて綺麗なお姉さんがいたらいいなと、むずふなんてことをこう思ってるはずです。という、そういった方にね、今もう最近鉄道好きの徹子さん増えましたからね。
あ、そっか。
もうあっちこっちで私もうすごいですよ。知り合いで一人いるんですけど、大阪で知り合いになった、もう40代の、おばさんなんですけど、もう鉄道のイベント行きまくって、でそこで専門的な技術の質問とかしまくるっていうすんごいおばさんがいるんです。でもういちいち何を見てきましたって LINE で送ってくるんで、本当にまあ、いらないんだけどなとか思ってしまうんですけど、
花岡山さんになったらいいんじゃないですか。
絶対話が合うんですよ、
ね、
ただこっちの人だから、距離があるじゃないですか。その
でも LINE だったらこう、
ね、どうかな、
映像というか画像化できてるから、あ、いいねそれみたいなやつ、
なんかね、2人で知識自慢やって終わるような気がするんですよね。あ、まあまあそういうことでございました。TIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
北谷陽子、
そして熊本は
キラウェア優子とフランシスコ松本でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。